ということで、今回もゲストさんに来ていただきました。 TRPG SNS の管理人さん、井上かっこかりさんです。
あ、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。今日はゲスト来ていただきありがとうございます。
いえいえ、どういたしまして。
井上さんのちょっと運営している TRPG サイトのところは一ファンとして見せていただいているんですが、今日は TRPG SNS をメインにちょっとお話聞けたらなと思っているので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
早速 TRPG SNS なんですけれど、
はいはい、
ま、SNS っていうの自体もちょっと簡単に説明させていただくと、まあ、ソーシャルネットワーキングサービス、まあ、人と人とのつながりを促進サポートするコミュニティ型のウェブサイトとかいう説明が検索したら出てきたんですけど、まあ、有名なところだとミクシーとかがあるとは思うんですけど、まあ、各県にあったり好きな話題テーマを集めて運営されている SNS はいっぱいあるんですけれど、 TRPG SNS は当然 TRPG の話題を集めた SNS ということで。
そうですね、
はい、
うん、TRPG のまあ、プレイヤーに向けた、SNS ということでやってますね。
私が200番台でメンバー入らせていただいてるんですけど、始めたのは何年ぐらいになるんですか？
ですね、はい、多分これ2007年ぐらいかなと思うんですけど。
そうですね。今ちょっと調べたら1900何人いらっしゃいますよね、メンバーさんは。
メンバーが1000何人いるんですか？
900何人ぐらい。
あ、900何人もいるんですか？
はい。集計とか出してくださってるじゃないですか。
あ、なんかまあ確かに増えてきたかなっていう感じがしますね、最近。
そうですね。はい、やっぱりちょっとコミュニティの動きとか、新着日記とか見てても、入会しましたみたいな方の日記とかあって、拝見したりもしてるんですけれど。
はいはい。
まあ、ミクシーと違って、まあ、テーマが決まってるの、しかも自分の好きな TRPG の話題を扱ってる SNS といっていうことで、新着日記を結構チェックしたり私もしてるんですけれど。
あ、そうですか。そうですね、はい、なかなか見づらい位置にあるんで、その逆に皆さんこう見てないのかなとかちょっと心配する面とかあったんですけど、最近はもうアクティブな方が、
そうですね、
ずつずつ増えてきたんで、
最初の挨拶日記的なのを書いてくださった方にはコメントできる話題があったらコメントしたりとかしてくださったり、私もできるものはしたりとかしてるんですけれど。
あ、なるほど。 ありがとうございます。逆にちょっと自分管理人としてなかなか。
あ、でもそういう場所があるだけでもですね、ちょっとやっぱりちょっと前回ドドンと負の紹介をするようなゲストにたけるさんを迎えてしたんですけれど、はい、ラジオを、
はい、
で実際に遊べる場所でドドンドフというすごいいいツールがあるよってなった時に、じゃあ実際に TRPG って人と時間を共有しないと遊べないゲームじゃないですか、でところでメンバーさんを見つけたり、はい、今どういうのが遊ばれてるんだっていう情報を集めたりする場所はどこかなって考えたら、まあ、真っ先に TRPG、はい、SNS が浮かんで、あ、井上さんがゲストに来てくださらないかなと思ったところだったんで、今回こういう場が準備できて自分自身喜んでるところなんですけれど、
もう自分もこんな場を呼んでいただいて、はい、非常にありがたいことなんですね。これ実際TRPG SNS はプレイ機会のシェアと TRPG 情報のシェアを行う SNS ですっていうことで話をしてたんですけども、
はい、
最初は本当に一人で始めるもんですから、
はい、
なんていうんですかね、なんか私が貯めている情報をなんか必要とする人がいた場合に、その人も参照できて書き込みできて、
あ、はい、
ウィキっぽくてなんかこういいんじゃないかなと思って使い始めたのが、
あ、まずは自分でこういうツールがあったら便利かなというところから始められたのがきっかけだったりとかいう感じなんですかね。
そうですね。まず自分、やっぱり最初は自分のためですね。
ああ、なるほど。
こう、TRPG に関する情報を、まあ、一人で楽しむより、まあ、他にもこの情報で面白いなとか。
わかります。楽しい話題をシェアしたいっていうのはありますよね。
はい、そうですね。必要だと思う人とか、いるかなと思いまして、はいはい。そういう場合は、まあ、お互い、そういった情報を発信するのは苦ではないっていうことで、
はい。
まあ、良い意味で、こう、お互い、情報を交換し合っていけるんじゃないかなと思ってやってますね。
っぱりテーマ型の SNS だから、まあ、TRPG の話題があるって思って入ってくると敷居は一向低いですよね。どうしても SNS って開けてないとか閉鎖型みたいなイメージをどうしても持たれる方もいて、実際僕も何個かこういう SNS に入ってるんですけれど、入ってみないとわからないなーってところがあったところで、はい、私なんか動画も拝見したので、あの SNS を紹介している動画が、
あ、はいはいはい、
だから大体中の様子っていうか分かって、あ、ここで TRPG と楽しい話とか実際に遊んだりできたらいいなと思えて入れたとこだったんですけど、
その辺もですね、はい、実際のところ、あの最初はあのオープン SNS でやりたかったんですよ。
はいはいはい。
で、
中の記事も見えちゃうようなってこと
ですか？そうです、そうです。
ああ、なるほど、なるほど。
だけれども、まあ、オープンピネっていう、あの、
はいはい、
そうですね、
TRPG SNS を作ってるシステムですよね。
はい、はい、システムですね、はい。それが最初は、やっぱりクローズドな SNS のシステムということで、提供されていて、
そうですね、日本で開発されたやつですよね。
ね、はいはい、自分のその時の力量ではあのオープン化することができなかったっていうことがあって、まず最初に、まあクローズドで始めたというところがありますね。で、あのその後、まあ最初に登録した人が管理人というか、まあナンバーワンっていうあの ID を与えられて、
そうですよね、はいはい、
はい、でどんどんどんどん友達が増えていくみたいな仕組みになってことを初めて知って、
はい、
気がついた頃にはもうなんかたくさんあの TRPG 仲間ができていて、あ、まずい、これはもうそのまま行くしかないっていうことで、
ID 一番のトデイノエガリさんのアカウントが言うなれば最初インしたら TRPG 仲間で紹介されるわけですからね。
そうなんですね、なんかあの
インフォメーションアカウントみたいな感じですよね。はい、
なんか友達が欲しくて SNS を始めた人みたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
まあ、確かに招待制じゃない SNS、いわゆるミクシーみたいな招待制とはじゃなく、メールアドレスさえあれば参加できるっていうところで、まあ、逆に何も表示されない画面よりは、じゃあ井上かりさんって方がボタンが1個あるけど見てみようかって言ったら、昨日案内したページとか、今だと動画を載せてくださってるじゃないですか。
あ、はい、
そういうのがあるから、ああこういう使い方をしてくればいいのねっていうところでありますよね。
そうですね、だからそういった意味であの入ってきやすいようにはある程度しなきゃいけないなっていう考えはあるんですね。オープンではもうないので、逆にオープンではないからこそ中入った時にあの情報をある程度制限できるっていうメリットを生かすことはできるんですけども、
まずまあ、メールを登録するっていう段階で、まあ、一個はちょっとお願いする作業があるわけですからね。
そうですね。う
ん、でも、僕なんかはもう SNS で最初も、音声を始めたのも別の、まあ、ミクシー内の音声サークルさんで初めて音声を遊んだので、はいはい、言えばメッセージ機能とか、遊んだ後もこっちで個人情報を抱えなくても、連絡をする手段があるっていうのが便利だなぁだとか思ったり、
あ、そうですね、遊んだ後、その辺は確かにありますね。
はい。言うなれば、まあ、遊ぶ前で言うと、プリプレイが楽、キャラクターメイクだったり、ちょっとしたパーティーの相談だったりを、掲示板とかメッセージのやり取りで、実際遊ぶ前に終わらせてなれる。
はい、
遊んだ後は、遊んだ感想を言い合ったり、実際に、まあ、TRPG SNS だと、ミクシーで言うマイミクが TRPG 仲間さんみたいな機能なんですけど、実際になって、その後も日記を読み合ったりっていうのをしてりとかして、はい、遊んだ後も続くのがいいなというか、ああ、SNS ならではだなと思ってて、楽しませていただいているところなんですけど。
そうですね。はい、そういった、なんていうんですかね、SNS の持つ機能っていうのが、
はい、
非常にTRPG 向きだなっていうのは、感じていたんですよ。
ああ、はい。
なんて言いますかね。まあ、例えばですけども、最近はカジュアルとフォーマルで、まあ、例えば言い換えると、仲間内で遊ぶ環境と、はい、コンベンションで遊ぶ環境っていう二極に今まではあったところが、
まあ、そうですよね。まあ、
今はそれが崩れてきて、ネットっていう情報伝達手段があるもんですから、
実際、私の周りにも、オフでは遊んでなくて、音声だけで TRPG を遊んでるっていう方も結構いらっしゃるんですよね。
そうですね。はい、なんか、そういった形で多様化してきたというか、交友関係がいろいろ多様化してくる中で、やっぱり、 まあ、あまり親しくない人とも、
はい、
メッセージをやり取りするとか、そういった時に、SNS だったら簡単にメールアドレス知らなくてもメッセージを送れるとかですね。
そうですね。やっぱりそれは便利ですよ。はい、中に、いながら SNS って、まあ、メッセージってわからない方もいらっしゃるんですけど、
はい、
会員さん同士の中でメールのやり取りをできるような機能があるんですよね。とりあえずその方に向けてメッセージを出せ、メールを出せたりもらったりっていう機能があって、それは個人のメールアドレスを知らなくてもその中に入っている方同士は情報の交流ができるとか、それで単純にそれだけでも便利だったりしますよね。
ですね。で、はい、それただ単純に SNS の機能であって、 TRPG SNS 独自のものではないんですけども、はい、それがあることによってやっぱり便利なのに、なんであんまり使われてないのかなと。まあ実際他にも SNS は当時あったんですけど、
ね、ああそうですね、 TRPG 系のですね、はい、
あんまり使われてない感じがしたので、であればグループウェアとしてこういうふうに使いましょうっていう感じで提案できればいいかなっていう感じだったんですけどね。
実際だと情報とかシステムごとのコミュニティは一通りあるけれどみたいなのは多い状況がありましたよね。まあ、ミクシーの中のコミュニティも使って、でも実際に入ってみるとよく出入りするコミュニティだったりは実際遊ぶ時とかに使うコミが盛んだったりとかはしますよね、絶対に。
ああそうですね、はい、はい、
なんか今 TRPG SNS さんで実際に遊べる場所としてはまあ2個、まあ、大きいので言うと、まあ、スカイプを使った音声のチャット、音声のセッションができる SNS クラブさんと、文字キャを中心にしたチャット音声停留場ですかね。やはりここがいつ見ても、はいはい、私も入らせていただいてるんですけど、最新のコミュニティで上がってくるのはそこだったりとかして、ああ、皆さん楽しそうに遊ばれてるなとか思っていつも拝見してるんですけれど、
そうですね。実際その音声には向いた仕組みだと思うんですよ。
はい。
なんていうんですかね。個人がその識別できるっていうことと、
はい。
もう一つはなんだろう、トレーサビリティがあるんで、例えばその人がまあ七さんじゃなくて誰々さんっていうのが
あ
って、まあ。
確かにプロフィールを確認しますよね。TRPG SNS さんで面白い日記を書かれてる、あ、一緒に遊んで面白い方がいたって言ったらプロフィールを見て好きなシステムだったりとか、はい、ああこういうシステム遊ばれてるんだとか言って、
はい、その方何なのか分かるから、
ね、ま
あ、話を、
はい、
かけやすいし、過去に何してきたのかが情報として蓄積されているので、まあ、近寄ったり、あるいはちょっと、この人危ない人だなって、する判断が比較的容易っていうのも、やっぱり、それもただ単に SNS の機能なんですけど、まあ、TRPG でこれ利用すれば
いいじゃないかな。そうですよね。実際誰と時間を共有するかっていうところがあるから、あ、こういったプレイ傾向の方なんだ、だったり、あ、こういうシステムが好きなんだっていうのを、プロフィールを見てわかるっていうのが、ありがたいですよね。実際、はい、ちょっとプロフィール欄が埋まってる方の方が、ああ、ちょっと話題を振りやすかったりとか絶対しますからね。今だと、ツイッターとかもそうなんですけど、フォローいただいた方も、フォローし返すときに目安って、プロフィール欄ちゃんと見たりとかしたりするのが一個あるから、ある程度ですね、ちょっと、どこまで情報を公開するかってところで、まあ、TRPG の SNS だから、自分の TRPG の思考とかまでは載せとこうかなぐらいでもいいから、載せてていただくとですね。
そうですね。
はい、ありがたいなっていうか、
話しかけやすいっていう、
ね。そうですね。はい。やっぱり、ちょっと好きなシステムが被ってたりすると、もうそれだけで、この人は多分いい人だとか、特に夕焼け小焼けが好きですとか書いてると、この人は多分いい人だ。子供や動物が好きだとか思ったりしますね。
で実際その目に見えるその情報だけじゃなくて、はい、評価などのこういわゆるソーシャルキャピタルって言いますか、
はいはい、
信頼っていうものも蓄積されていくわけじゃないですか。
あ
でそうするとやっぱりどういう人か最初に判断ある程度する材料がある上に次第にこの人が何者なのかっていうことが評価が蓄積されていき、まあっていうところもやっぱり SNS の
まあ、本当に、まあ、ソーシャルネットワーキングサービスとはよく言ったものだを、まあ、TRPG っていう分野でくくってあるけれど、 実現できてるっていう感触はすごいありますよね。TRPGSNS さんの中に実際に自分として入っていってもですよ。
そうですね。だから SNS っていうまさに機能を、まあ、ただ単純に使ってみませんかということで、あとは、SNS に入ったら少なくとも、まあ、これは、後で分かったことですけども、はい、私一人だけでも友達についていきますよ。
なるほどですね。
ですね。
はい。TRPG に話題好きの人が一人はついてきますよ。はい。ということですね。
それだけでもまあ。
まあでも、本当に私がそうだったんですけど、就職して社会人になったら TRPG を全く遊べなかったんですよ。
ああ。
ズズブとリプレイを買い続けただけの男みたいな感じで、
はいはいはい、
まあ、一時期仕事で東京にも暮らしてたことがあって、
はい、
ここはもう新宿まで歩いて行けるようなところだったので、イエローサブマリンとか通って行ってたんですよ。で、実は遊んでる方もいるんだろうなと思いながら通ってて、逆にこっち、はい、今地元に引き上げてきて鹿児島でやってたら、ちょっと時間ができるようになったので、情報収集を始めて、まあ、音声ってものがある、TRPG、SNS っていうものがあるっていうので、おーって思ってですね、逆に全然知らない世界だったので。
ああ、なるほど。はい、文字チャットの音声も一切したことがなかったか。
文字チャットのもなかったんですよね。
ああ、そうなんですか。
まあ、同じ時期にちょっと地方の、あ、鹿児島の地元の TRPG サークルさんにも出入りするようになったっていうのがあって、まあ、TRPG をするっていう気持ちになったら情報が入り出してきて、音声っていう存在も知ってっていう感じですね。
ああ、なるほどなるほど。
はい、あ。例えば、自分の思考をどっちに向けてるかによって、多分、検索するキーワードとかも多分変わったんだと思うんですね。普通にインターネットには触れることはずっとしていたので、したら、あ、した音声っていう遊び方があるんだってなったり、あ、TRPG で SNS があるんだってなったりとかして、たどり着いてきて、今ここにいるみたいな感じだと思うんですけれど、逆にも音声っていうのをまだ知らない方も多分いたりとか、まあ、まあ TRPG、SNS さんのこともまだ知らないっていう方もいらっしゃるかもしれないです。
まあ、大勢いますね。うん、それで、その、オフの情報についても、本当知らない、地元の、自分の地元の、はい、まあ、コンベンションやらサークルについても知らないっていう方は、たくさんいらっしゃるんで。
はい、実際ですね、私の主催している音声の雑談チャットに TRP で遊べてないんですよっていう方が来たら、あの TRP SNS さんのログイン画面に地方の TRP サークルさんの一覧がガーってトップページに出てくるじゃないですか。 あ、はい、あそこを見たらどうですかって、近くの TRP サークルさん見つかるかもしれませんよって案内してたりするんですよね。実際ないんですよね、まとめているところが。今ちょっとガイドさんがちょっと行くといいから、ガイドさんも見たらいいかなって勧めたりもしてるんですけど、
あれですね、開始から1年ぐらいは、
はい、
毎月あの情報更新してたんですよ。
ですよね、見てました。あの今月のサークル開催状況みたいなんですよね。一、
ね、
人ロード&ロードみたいでしたよね。
もう、
しかもあれ、多分自分で情報を集めて、投稿し、はい、あ、そこも一時期受け付けてくださってましたね。はい、僕もちょっと、地元のサークルさんの載せて、何回か載せていただいたりした記憶があります。
あれは果たして人の役に立ってるんだろうかと。
あれですね、逆に。今、あのリストがあるだけでも役に立ってるというか、少なくとも僕はすごい見て回ってますね。他の地方の TRPG サークルさんを。
自分結構もう、まあ、頭悪いんで、なんか、普通にああいう風な情報を出せばみんなきっと利用してくれるな、とかいう思い込みがあってですね。で、こう、一生懸命最初やってたんですけど、ある時ふとこう、あれ、もしかして、これ使ってる人いないんじゃないかなっていうことに気がついたんですけども。まあでも実際、まあ何人かはいたんですよね、きっとね。
あ、多分いらっしゃると思いますよ。少なくとも僕が主催してる音声だけでも2、3人はそこで見つけた地元の TRPG サークルさんに行きましたって方がいらっしゃいましたからね。ただ結局知ってる人が誘導するっていうのをしてるかどうかだから、
はいはい、
多分そこら辺はまあ普通のどんなネットのサービスでも一緒だと思うんですけど、多分口コミっていうか誘導する仕組みがあるかないかは大きいかもしれないですよね。
そうですね。音声のみ、まあ最近は音声に着目されて語られることが多いんですけども、はい、TRPG SNS はそのオフっていうことに関しても、 まあ、その情報プレイの機会っていうものを交流、まあ、交換していけばいいかなっていうことでまた始めたんですよね。
元ページもそうですし、ホーム、あの初めてログインした画面には自分の友達の日記とか出るホーム画面っていうのがあるんです。そこには言うなれば他の TRPG の情報があるサイトさんへのリンクとかがトップのメニューの部分にあったりとか、サイドには TRPG の話題を集めた RSS の記事が紹介されてたり、ちょっとした TRPG ポータル的な使い方もしたりできてて、そこも便利だったりしますよね。
そうですね。とりあえず来てみればなんか TRPG の情報があるんじゃないかな、ね、みたいな。
私もその気まぐれ TRPG ニュースさんの RSS も右に出るじゃないですか。そこで買い忘れてた本を気づいたりとかよくあったりするので、はい。
だからそういうふうに有用な情報を発信してくれてる人がいたり、あるいはなんですかね、すでに既存の、そういったRSS といったシステムですとか、そういったものもあるということを一般の人はやっぱりわからない、
ね。そうですね。実際、巡回してる人はまだいらっしゃるかもしれないですよね。はい、言うなれば新着。RSS っていうのは、まあ、新着っていうか、記事の更新があったら、それを通知してくれる機能っていうのがブログとかによくあったりするので、それを TRPG の話題をまとめたのが見れるようになってるわけですよね。
はい、そうですね。はい。なので、そういった、まあ、ちょっと TRPG に再度触れてみようかなとかいう人が、じゃあこれもあるよ、あれもあるよっていうふうに説明するより、じゃあ、ここに行けば、そんな、いいサイトをたくさん、紹介しているから、見てごらんっていう感じで、一度、まあ、SNS に別にずっと滞在してもらいたいっていうことではなくて、そこに来て、そこからなんか自分にとって、都合のいい、まあ、環境のいい TRPG の、まあ、遊び場っていうものを見つけてくれればいいかなっていう感じで。
まあ、窓口だったり、休憩所だったり、案内所だったりっていう立ち位置に SNS がなれればなっていうところですかね。
最初にまず寄って、そこからどっか行くみたいな感じで。
でもそう、そうですよね。今になれば、私も、まあ、実際経験としてあるんですけど、TRPG を知らない方に TRPG を教えるよりも、いないば TRPG 昔遊んでいたんだけど、今遊べてないっていう、まあ私もそうだったんですけど、で、今、そういう方に、今こういう遊び方があって、こういう場所があって、ここに行けば遊べるかもしれない、実際に遊べるっていうようなのがあるっていう場所で言うと、まあ、TRPG SNS さんはおすすめしやすい場所だなと思っててですね。実際、Twitter でフォロー、TRPG、Twitter とかで私のブログに来てくださった方がフォローしてくださって、その時に TRPG ってまだ死んでなかったんだとか言われる方には、こういう TRPG SNS って場所がありますよとか お伝えしたりしてるんですけれど。
もう TRPG 死んだことになってます
からね。そうなんですよね。TRPG は死んでないよって。まあ実際2000年あたりはですね、すごいちょっと寂しい時期もあったりしたんですけどね。
そうですね。だから、やっぱり、まあ普通の人っていうのはどういった人を指すのか、まあ、別としてですね、
はい、
やっぱり半径ワンクリックじゃないですけども、はい、やっぱ自分の興味関心のある分野以外のことっていうのは人はやっぱり、まあ、わからないんですよね。だから分かってる人がちょっとある程度、いや実はこういうふうな今現状なんですよっていうのを知らせていく活動っていうのはやっぱり
そうですね、そういう場所があるかないか、ね、まあないっていうのはすごい困るわけじゃないですか。言うなれば、たくさんある中から選ぶっていうのはすごい健全な社会だと思うんですけど、もう全然ないっていう、目に触れないっていうのだとすごいきついわけじゃないですか。まあ、他にも TRPG サーチさんだったりとか、ネットさんだったりとか、TRPG の情報を発信してくれてる場所はあるわけですけれど、言うならそういうのがなくなったら、本当に TRPG はごく一部の人が遊ぶものだってなっちゃってもですね。業界としてもちょっと悲しいなぁと思ったりもしますからね。
まあ、やっぱり TRPG を本来であれば、遊ぶかもしれなかった人たちの、ためにはならないんですよね。
まあそうですよね。言うなれば、まあ、通過時期事例じゃないですけど、ある一時期遊んで損はないというか、遊んでてよかったと後で思えるようなものではあると思うんですよ。言うなれば。学生時代のある時期とか、まあまあ、ちょっと12秒じゃないですけど、まあ、
あ、 それはいいですね。なんかこう良い思い出として振り返れるって
こと。そうです、ね、実際出先とかで TRPG の話とかになったりすると嬉しく、普通の仕事先の相手の方よりも楽しかったりとかもする。まあそうですね、実際遊ぼうかまで行くと最高なんでしょうけど、でも実際、はい、最近の TRPG SNS さんの日記にそういうエピソードを書かれてる方もいて、うわー、でもそういう、まあ、原体験があって忘れずに今遊んでて、はい、遊びたいなって思うようなきっかけがあってっていうのがあると楽しそうだなとか思ったりしてですね。
そうですね、まあ、まさにそのプレイ機会のシェア、情報のシェアっていう何かのきっかけを得てもらえたら、まあそれが一番だなっていうふうには思いますね。
そうですね、昔はまあ人を集めて会場の手配をしてっていうのをしたいと、まあ、会場の手配っていうのはまあそんな大きさじゃなくても、まあ自分友達の家だったりとかしたのかもしれないですけど、まあ、そういうのを行くとくともオンラインで遊ぶっていうのになると一個ちょっと弾け飛んで、イナムドドントフっていうのがあってそこで遊ぶよ、足りないメンバーは SNS で集めようよっていう流れになるっていうのはちょっと新しいというか希望ある未来の形だなとか思ったりはしますよね。
そうですね、ある程度あのワンセットで揃っていないと、例えば遊ぶために必要な場所がないやりますとか、はい、遊ぶためにあの必要なツールがないとか、仲間が離れ離れになってこう遊ぶ相手がいないとか、
はいはい、人が集まったけど場所がないとかですね、は
い、時間がないとか、そういった問題がまああった時にじゃあどういうふうに解決するかと、それをまあこうやったら解決できますよっていう一つのこうまあ提案ですね、
はい、
をしてあげるとやっぱり、まあ例えば遊ぶためのツールがない、じゃあドドントフ、はい、まあドドントフすごいツールなんで、
そうですね、
それで事、はい、足りるかもしれないんですけど、その人はもしかするとまあ時間もないかもしれない、
ああ
もういろんな問題が絡んできて遊べない社会人っていうのは多いと思うんで、
そうですよね、
まあ、一つところにとりあえず情報をドカッと用意しておいて、じゃあこれで遊べますよというふうに、案内できれば、まあある程度は
そうですね
いいかな。
いつか募集を見てて参加できそうなタイミングだったりシステムだったりした時にちょっと声を上げて手を上げてみようっていう雰囲気になってればですね、実際こう遊んでる様子を見てるだけでも遊びたくは絶対になってくるので、私なんかもそうなんですけれど、
あやっぱりそうですね、楽しいことっていうのはそうですね、はい、
そうですね、やっぱり日記とか書かれてたり自分のキャラの絵を書かれてたりとか、リプレイ書いてみたっていうのを、プレイレポート書いてみたっていうのを見たりしてると、まあ実際に遊んでなくても楽しかった様子とかをシェアできたりとかして、まあ、少なくとも、はい、まあ少なからずのジェラシーもあったりとかして、自分も遊びたいなっていう気持ちにはなりますよね。
で、まあ田口さんみたいに情報収集に慣れた方だと、まあ、地元のサークルとかすぐ
行
けることはできたかもしれないですけど、まあそうでなかった人も来てみれば、まあまあ、何ですか、出身地で検索もできるので。
あ、します、します、はい。メンバーさん検索で鹿児島の方を引いたりして、あ、結構鹿児島の方いるなとか。
意外とだから、オフでの、その、プレイ機会を得たり、あるいは、オンライン、まあ、先ほどから言ってるように、オンラインも、スカイプなんか使っちゃえば。
そうですよね。
時間がかかることもほとんどないですからね。
システムによっては、オフで遊ぶよりも、早かったりしますからね。
はい、
判定がちょっとややこしい。
そうかですね。ドドントフと、スカイプさえあればもう。
そうですね。ボットがあって、ダブルクロスとか、すごい、ガーって何個振っても数値を出してくれるから、オフだと、まあ、数えるのが楽しかったりもするんですけど。
はい。だからそんなことが可能な今、時代なんですよ、っていうことを少しでも、多くの人に知ってもらえたらいいなとは。
そうですね、まあ一つ一つでもまあ面倒だなとかできるかなとかいうのを敷居を下げていく意味で情報をシェアし合うっていうのはいいですね。 SNS の中でできたりとかしてたらですね、
やめちゃった人っていうのはおそらくその人たちの時代っていうのはTRPG マガジンとかですね、読者投稿欄とかで、
はいはい、
なんかサークル募集とか見てそれで投稿して、じゃああそこ行きたいとか言ってで、そういうなんか、なんだろうな、大変なこう時代にいた人たちなので、
そうですよね。
ネットがこういうふうに普及した今で、ね、TRPG に寄 用されてるっていうふうには考えないのかもしれない
ですね。ああ、そうですよね。私なんかも、もう友達を誘うのも苦労して、いないわ、ロードストー選挙一環から勝つところから始めて、コンパニオン
から、
そしたら文庫のリップでもうちょっと混ぜておけば、
はい、
これでちょっと小説じゃないじゃんってなったら、実はね、出入ったりとか、昔はサマリーっていうか、簡単なルールが、リプレイの後ろについてたんですよね。ど
う
どすと。
あ、そうですね。ついてましたね。リプレイの方につい
てました、ね。で、それでちょっと遊んでみようぜって言ってて、学校の昼休みにやってて、先生にサイコロ取り上げられたりとか、そういうようなギャンブル性を犯しつつ遊んでたからですね。あ、確かに、音声で誰、まだ実際に顔を合わせたことのない方と遊ぶっていう感覚は、そうか、今ならではでしょうね。
ですね。
それもでも、私なんかはもう本当ミクシーのサークルさんと、まあ、SNS の中のメンバーさんとだから、一期一会って言っても、どんな方かなっていうのが続いてるからですね。でもまあ、実際、はい、そういう機能もなく楽しく、まあ、チャットで遊ばれてるサークルさんもあったりするわけですからね。それはもう TRPG を遊ぶっていう段階で、それだけでもなんかすごいパワーがあるのかもしれないですよね。
うん、そうですね。だからまあ、遊ぶっていうことに関して言えば、うん、そうですね。まさに。
まあ、遊ぶっていうのに対して、策動力はちょっとありだなとか、実際に遊べる場所を守ろうっていうか、ここは自分の好きな TRPG 遊べる場所なんだから、まあ、荒らすじゃないけど、快適な場所として過ごそうっていうのは、少なからず皆さんお持ちなのかもしれないですね。言うなれば、うん、まあ、出入りできるところが少しでも多い方がいいやとは、最悪、最低思うでしょうし。
うん、まあ SNS のその辺も機能ですね。
そうですね。私なんかも主催している音声を最近 SNS さんの中にコミュニティ作らせていただいて移ったんですけど、やっぱり遊び続ける中でやっぱり一回こっきりでさようならっていうのが寂しいなぁと思って、それだったらもうちょっと関係が続くような仕組みがしたいなぁとか言えば、そしたらじゃあこんなシナリオも遊びたかったっていうのを拾って他の方が GM できたりとかするし、そういう仕組みができたら楽しいなぁみたいなのを思って実際今試してやってるところなんですけれど、
う
ん、はい、
そうですね。だからやっぱりその識別した後にまあ継続してあの関係を持続できるということで、はいはい、まあ匿名にはない良さっていうのがある一方で、
はいはい、
あのやっぱり TRPG っていうのは特殊な業界ですので、
はいはい、
匿名かと思いきや、ちょっとあの、現実とリンクしている部分がありますね。オフであったりする。
はいはいはいはい、はい。
だから、その辺でいいとこ取りできてるんじゃないかなって感じがしますね。あの、匿名の良さと、まあ、非匿名の良さっていうのを、
はい、
SNS という形態があれば、まあ、TRPG に、まあ、ふさわしい形で利用できる。
ああ、いいですね。聞けば聞くほどいいですよね。やっぱりいいですよ、やっぱり、SNS の中で。TRPG を遊ぶというか、
うん、まあ、あれですよね。だから、まあ、いろんな使い方あると思うんですけども、はい、まあ、例えば、あの、以前だったら、こう、やっぱりそういう、なんていうんですかね、地域によって、あの、みんな、隔たれて、まあ、なんていうんですか、要するに、土地の制約を受けているような感じの人っていうのは、たくさんいたと思うんですよ。
はいはいはいはい。
その、地方の方でなんか、こうひっそりとですね、
はい、
か、人知れずすごいゲームとオリジナルゲームとか、
あ
ーとか書いたりとかですね、
はいはいはい、
そういう人も人知れずやっぱりそれも消えていったと思うんですけども、
ああ、言うなれば世に出てない幻の超面白いシステムが眠ったままになってる可能性はゼロじゃないわけですよね。
そういう人が少数であっても、あの同じ趣味を持つ人間がその登録すれば見つけられるし、見つけてもらえるっていうことで、
はい、
まあ、やっぱりその辺でも可能性は広がっていきますし。
ですよね。まあ、情報をシェアし合うだったり、まあ、創作好きな方って絶対 TRPG されてる方は少なからず、まあ、創作、まあ、小説書いたり、ちょっとしたイラスト書いたりとか、まあ、とりあえずオリジナルシステム考えるとかに含めても、まあ、少なからずいらっしゃるので、そういう中で前は発表する場もなかったのが、ちょっとこんなのを考えてるんだっていうのを日記にちょこっと書いちゃおうかなとか、SNS の、ね、したらコメントが返ってきて、あ、そしたらちょっとやり続けちゃおうかなとか言ったら、それはすごくいい性能スパイラルですよね。
はい。だから、まあ、たくさん人がいるんで、中には、なんですか、オリジナルシステムとか、
はい、
論考とか、あるいはな、まあ、A とかもそうですけども、はい、いや、自分は別にそんなのちょっと勘弁だなとかいう人もいるかもしれないですけども、そういう人は単純に見なくなるだけで、で、なんていうんですかね、母数が多いと、例えば10人の人がサイトを作って自分で表現すると、10人の人が見て、
はい、
なんか1人がいいねっていうふうに言ってくれるかもしれないよりは、
はい、
こう、まあ、100人とか、1000人とかの人が見てくれて、
うん、募集団を増やすっていう意味でですよね。
そうですね。で、はい、ただ単純にその比率が上がっていくっていうことだけじゃなくて、例えば、1000人に1人、1000人に例えば、まあ、2人とするじゃないですか。
はい。
比率としては、10人に1人よりちょっと、比率は、まあ、悪くなってるんですけども、
はい。
だから、でも、二人に増えてるっていう、その。
ああ、なるほど、うん。目につく機会を増やせばってことですよね。
そうですね。はい、だから、その辺で見てもらえる環境を、で、ボスを増やすっていう。単純に、ミクシーとかに上げるよりは、TRPG SNS の方が TRPG に関係したことだったら、
まあ、そうですよね。ミクシーで最新日記をチェックしたことは人生でないですからね。
そう
ですから、一回はもう TRPG っていうフィルターを通ってきて入ってくださってる方ですから、例えば、うん、まあ SEO とかの話になっちゃうかもしれないですけど、
はい、
話題はちょっと振りやすいというか、見込み客だったりはしますよね。もうその話題に興味のある方が、まあ何百万人ミクシーの中で、何が好きかわからない方に向けるよりも、SNS の中にいる900人の方に TRPG の話をする方がいいなぁとは単純に考えてしまいますけどね。
要するに、例えば足跡なんていうのは、
はいはい、
そういった人のやる気をこう、持ってもらう、っていうか、お互いの関係を作るきっかけになると思うんですけども。
確かに見てくださった方が、いたら見に行き返したりとかしますね。
非常に SNS としては当たり前の機能なんですが、
はい、
コメントをつける行為まで至らずとも、こう相手のエントリーを読む程度にはなんかこう何かを駆り立てられているという状況がたまにあるわけです。
わかります。あ、日記のタイトルもあこっちの方が足跡が増えたってやっぱこういうこのシステムはやっぱり潜在的に興味がある方が多いのかなとか単純にそういうことを考えたりする日もありますね。
だから、なんかこう、そういった以前だったら定量化されずに、なんかこう、はかなく消えていったような情報が、はい、まあ、書き手にとってはそれが孤独で、
はいはい、
そのままサイト閉じちゃうなんてことは昔はよくはあったはず、話ですけども。
昔は言うなれば、トップページにアクセスカウンターを置いてて、まあ、言うなれば、掲示板とかの文化があったじゃないですか。
は
い、
そうですね。
まあ、今となってみると、検索エンジンから、もうその情報にあるページに直接飛んで、トップページを経由しない人もいるわけなので、
はい、
まあ、アクセス解析とか仕込んでる方は別にして、まあ、トップのカウンターを回すっていうのは、ちょっとそういったデータの参照にならないじゃないですか。
そうですね。
足跡はですね、本当に残ってくださったらですね、実際、
はい、
その方がどんな方かまで見に行く機能が SNS にはあるわけですからね、その方の名前を押せば。
コミュニケーションが始まります。そうですね、相手はボットじゃないわけなんで、
そうですね。
はい、1日6ホットとかいうのが昔ありましたけど、
はい、
それ
クローラーだったみたいなですね。
なんか足跡だったら、まあ、間違いなく TRPG ゲーマーとしてのあなたに関心があるんですよっていう、それがポジティブな関心とは限りませんけども、少しはやる気になったり、何かが始まるきっかけになるかもしれないし、一方で読み手としても、こう、サイトにコメントをつけたり、掲示板に何か書き込むっていうのは、
まあ、敷居が高い行為なんですね。
そうなんですね。なんか、ちょっと敷居が高い、はい、ちょっと面白いんだけど、相手はあまり、その濃厚なコミュニケーションを求めてないかもしれないっていう逆に、
いろいろ妄想しますよね、確かにですね。
はい、やっぱりコミュニケーションベータな人はいるので、はい、そういった意味でも、まあ、コミュニケーションの敷居を下げて、ユーザー同士の
意
思疎通とか、つながりっていうものの起点を作り出すっていう、はい、まあ、本当足跡っていう機能だけなんですけど、それを大げさになんか表現してる感じなんですけど、まあ、だからそれも TRPG に向いてるなぁとか、そういうことをですね、
遊び続けるモチベーションを、ね、まあ、言うなれば、プレイヤーさんはそれぞれなわけですからね、言うなれば時間をすごい共有するし、自分の時間を割く、まあ、言うなれば贅沢な遊びなわけですから、 そういうのを続けようかなとか、また次回も遊びたいなというのは、そういうのも一つ要因にはなるかもしれない。まあ当然、実際に遊んだ時の原体験とか、いい思い出だったりとかがあってからこそ、TRP で遊び続けてる方がほとんどだとは思うんですけれど。
そうですね。だから、その辺は、やっぱりいい思い出を持ってる人が多いっていうのは、まあいい遊びなんだろうなということ。
そうですね。ですから、プレイ後にプレイレポートを書いてる方とか、やっぱり日記読んでもあったりするのは好きなんですけど、ああ、はい、いいな、TRPG ってそうなんだよね、とか言うのを、まあ、照れて言えないけど、心の中では思ったりはするのが好きだったりとかして。
そういった気持ちも、やっぱりお互い TRPG 分かる人同士だったら。
そうですよね。まあ、ですから、はい、まあ、共通言語はあるじゃないですけど、まあ、分かり合える部分は多いなっていうのがあったりですね。していいなぁとか思ったりしてて、今も遊び続けているわけなんですけれど、
まあだからそのわけでとりあえずまあ何をするではなくても、登録していただければ、まあ情報が自然と目に入っていきますし、なんかきっかけはテレビで遊びまた始めるっていうことができ
るじゃないか。そうですね。いいですね。やっぱりまあ遊びたくないもん全然 TRPG は。遊びたくないんだよっていう方じゃなくて、遊びたいんだけど遊べてないとか、今どうやって DRPG みんな遊んでるのかなって思ってる方、いないば復帰組の方だったりとか、リプレイだけは読んでるんだけど実際に遊んだことはないんだよねっていう、逆に若い方だったりとかは、いい場所ですよね。一方ちょっと世界を広げるじゃないですけど、まあ、TRPG ですね、うん、特に別にそんな変なことが起きるわけでもないですからね。別に、そうしたまんま、まあ、ちょっと使いにくいやとか、あ、まだ僕にはこのレベルまでモチベーションがいってないって言ったら、2回したままその気持ちになるまで実際何3日以上とかになっててもいいわけですからね。
そうですね。
使い方が私も当然このか、その方自身のあれによって全然変わっちゃっていいわけですからね。ちょっと気になるコミだけ入っとけば、いや、このコミの話題だけはメールで受け取る機能とかもあるわけじゃないですか。言えないば、コミュニその特定のコミュニティに新しい記事が投稿されたらメールをパソコンや携帯で受け取るっていう機能もあったりとかするので、そういうのも便利に使ったらですね、言うなれば情報収集の一個の手段としても便利だったりとかしますからね。
ですね。だから、まあそれで逆にその深い情報が欲しいっていう人には、あの、向いてないのかもしれない。
ああ、なるほど。
あの、なんかそのテレビ G 仲間とか所属コミュニティの情報とか、あるいは、はい、あの、新着日記コメントなどの更新っていうのはたびたびこうそういうふうに知らせる機能があるんですけども、
はいはい、
そういった、あの、短期的中期的な情報の交換とか交流には向いているものの、一方で、情報の長期的な蓄積っていうのは苦手だと思うんですよ。
ああ、いわば、過去記事見ることに関してはちょっと見にくかったりとかありますよね。ね、
はい、あの、検索性の問題。
はい、はいはいはい。
あとは他人の目に、第三者の目に触れにくいですね。どんどん日記が埋もれていきますし、トピックも埋もれていくので。
ああ、はいはい。まあ、活発なコミュはさらにそれが加速化するでしょうしね。はい。
個人サイトなんで、データが消える可能性がある。
ああ、そうですね。
はい。管理人も消えちゃうかもしれないんで。
わかんないですよね。もう。いわゆる井上さんの借りてるサーバーの上で動いてるから何かあった時がですね。
そうですね。はい、あの、保証がない。だから、あの、コンテンツとして、保存して、後日参照することに意義があるような考察とかデータっていうのは、あの、
いわ
ゆるブログに書けば。
はい。ですね。まあ、アーカイブっていう言葉があるんですけど、そういうのありますよね。まあ、ウィキとかブログとかに転載で残しとくっていうのはですね。ツイッターも、まあ、日本ならではなのかわからないですけど、言うならばブログにツイッターのつぶやきを今日の分のつぶやきとか。
あ、ありますね。
はい。そういうのをされてる方もいて、それは多分、ならではなんだろうなぁと。言うならば、どんどん各国に新しい人のフォローの、で後ろに流れていっちゃうものが普通なんだろうけれど、
はい、
まあまあまあ、まとめのサービスもあったりするじゃないですか。
ああります、
ね、何さんの話題をまとめた、
はい、
見れるサービスとかあったりするからですね、うん、あ、そういう意味で言うとやっぱりブログとか、まあ、個人で運営してる普通のサイトとかの方が、
はい、
過去の記事だったりとかを追いやすいっていうのはあるかもしれないですからね。
なんで、あの、SNS なんか万能みたいな感じで、ちょっと、そういう話をしてるわけではなく、
あ、そう、
それぞれ
どっちかっていうと、旬を知るにはいいっていう感じなんですかね。 旬っていうか、うん、まあ、まあ、まあその時点の前後。
そうだからプレイグループでこうセッションやるときに、
はい、
あるいはキャンペーンごとにトピックを立てるなどっていうのはいいですよね、前後の情報。
まあそうですよね、はい、はい、まあ連絡手段も確保できて、はい、まあ、プリプレイはセッション前に済ませられるしみたいなとこですよね、
そういう向いてるとこでまあ利用していただければなぁとは、
あ、ね、改めて聞くと面白いですね、 TRPG の遊び方っていうか、まあ、まあ SNS さんの使い方一つとってもまあいろいろあるだなぁって改めて聞くと、
あ、ですね、うん、そうなんですよね、だからやっぱり自分なんか昔からインターネットに触れてるんで、
はいはい、
うん、これあ道具あるから、あ、じゃあここ使えばみんな楽しくなるでしょみたいな感じで最初思ってたんですけど、
はい、
意外とこうなんかそれは普通の感覚ではなくて、
あ、
やっぱり使い方っていうのは知らない人は知らないんだから、
まあ、
そんなものと常識だと思ってなんか、はい、ほら道具だよみたいなことを置いててもダメなんだなってことはもう本当に気づきましたね、
まあ、でも公開してくださってるわけじゃないですか、 RSS とかも、まあ、アンテナだったりとかも、
はい、
自分の中で集めてる情報を、まあ、コメントも添えた上でワンフィルターで今公開してくださってる方も多いじゃないですか、まあ、ハテナの RSS だったりとか、
そうですね、はい、
ハテナのブックマークだったりとかも、
はい、
例えば似た思考だなって方のは私も逆にチェックしさせていただいたりとかしてて、そういうちょっと自分の好きなものとか思考とかを共有するっていうのの機能は絶対に増えてきてるし、まあ、逆にそういう機能があるってこと自体を知らない方はまだいらっしゃるわけなんですけれど、
そうですね、
うん、あともそういう方にこういうのがあるっていう、逆にもそネットで追加した TRPG の楽しみ方、情報収集というのも一回大きく特集してもいいぐらいの感じかもしれないですね。
あ、
ちょっと、
はい、そこはありです、TRPG サーチさん使う
さ、
あとはカッコ仮ニュースかカッコ仮レポートを見てください、
ね。
宣伝になってしまうんですけど。
実際サーチさんのもう RSS のリストはもう一番早いから見てたりするんですよね。実際それで見に行って興味のある話題は、知らない新しいブログが始まってたら登録させていただいたりとかしてるんですけどね。ああ、いいですね。面白いですね。SNS 自体の告知っていうのは今のところ井上さんがしてるのは、まあ、動画周りなんですかね、
うん、そうです、あんまりしてないんですよね、
そうなんですよね、まあ、今日ちょうど最新の日経見てたらそんな話題を書かれてる、何で SNS を知りましたかっていう日記を書かれてる方がいて、うん、おお、何だったっけと思って、多分井上さんのブログなんですけど、僕は。
そうなんです、謎なんですよね、はい、これが。なんでこんなに増えてるのかよくわからないっていう、はい、現状なんですけど。
新年度と夏休みは動くんですよね、人がですね。取材してる音声サークルも、やっぱ新年度と動いて、やっぱりちょっと、遊び、環境が変わって、新しく遊べる場所を探すっていう、ポジティブな、ユーザーさんは確実にまあ増えるんでしょうね、多分。
確かに、あ、そうかもしれないですね。確かに、TRPG 検索してくる方も、
はい、
まあ、ある程度はいますし、
はい、
自分のサイトはTRPG 検索の一応ログを取ってるんですけども、
はいはいはいはい、
そういう方も結構いるなっていうのは、
TRPG に関連したキーワードで、まあ、まあ、表の TRPG バンク、
はい、
さんのサイト見て、
そうですね。
まあ、でも、TRPG バンクさんにパッて入ったら SNS はワンコーナーになってるからですよ。逆に、
あ、はい、
あ、そうか、改めて見ると SNS ってこのワンコンテンツの一つとして紹介されてるんだって、逆に今日改めて見てびっくりしたぐらいだったんですけれど、
もう単純にそれはネタなんですけどね、
そうです
なんかサイトの一コンテンツなん
です、ね、
SNS なんですか
ね、行った先びっくりするだろうなみんなと思ってですね。
そんなところ
多分そういうの狙ってんのかなと思って、今日も改めてこのラジオの収録の前に見てて思ったところだったんですけど、
まあ、元はもう TRPG バンクだってことを知らない人も多いんじゃないですか、
ね、まあそうですよね、もう直接リンクで行っちゃったりとかする方も、まあ、言えば誘導が変わりましたからね、もうトップページでゲートページあって、 中のコンテンツに行ってじゃなくて、その情報があるところにヒットポイントでビューンってみんな行くようになってるからですね。まあまあそれは TRPG の情報に限らず、今のインターネットはそういう仕組みなんですけど。
だからまあ知らない方も多いと思うんですけども、この TRPG バンクっていうサイトの一コンテンツが SNS で、その TRPG バンクっていうサイトは、10年ぐらい前に、クックボタイトのファンサイトだったりしたことがあったんですよ、みたいな。なんだそりゃ、みたいな話ですよね。
で、ま、TRPG のコンテンツが残ってて、今、バンクさんとしてあって、ってことですよね。
そんな腐れたところにあるサイ
トだと。でも、私なんか GM ブログとか好きなんですけどね、拝見してて。まあ、最近だとツイッターのつぶやきに移られてるから、まあ、はい、まあ、そこはですね、今を追っかけててっていうか、ああ、そういうのも面白いなと。もう、ここら辺の話もまたいつか。やっぱり、ちょっとインターネットを使った情報収集、今時の情報収集とかの話題はどっかでまた特集してやりたいですね。その時また来ていただけるとありがたいなとか思ったりしてですね。
はい。
はい、実際、ツイッターのコミュとかも SNS の中で TRPG 話しようよみたいなコミュやらせていただいてて、
あ、はいはい、
実際、フォローし合ったりとかしてたらですね、まあ、で、それをクライアントのソフトで分類してるんですけど、やっぱり TRPG の話題は流れるのが早いんですよ。もう一晩だけでも。まあまあ、フォローしてる方が TRPG 関連の方が多いっていうのもあるんですけど、まあ、熱いというか、つぶやきも面白いのが多くてですね。
TRPG、うん、そうですね。なんか、そうですね。だから、なんていうんですかね、SNS とか、Twitter とか、その、それぞれ、つながりを持っているっていうツールとは非常に相性が良いな。
はいはいはい、はい、まあ。チャットで TRPG 話をしてるだけでも、基本的には大満足できる種族じゃないですか。僕ら TRPG 好きな方っていうのは。
確かに。
まあ、だからそういうのの一つとして、まあ、Twitter で、まあ、フォロー返してくださったりとか、まあ、リツイート含めて、リプライ返してくださったりとかも多いですからね。
はい、
そこも嬉しかったりとかして、ね、
なんか自分もいつの間かに結構フォローしてくださってる方がいて、
そうですよね。今だとメーカー、まあ、TRPG のデザイナーさんとかメーカーさんとかもフォローし、あ、ツイッター始められてて読んでたりして、おお、こんな情報がとか思ったりとかしてですね、ロード&ロールさんとかも始めてて、それこそ今日ちょっとダークブレイズっていうゲームのサプリが届いたんですけど、それが出るっていうことは知らなくて、
はい、
つぶやきで知って買わねばと思ってアマゾンに行ってとか、ちょっとした宣伝効果もあるかもしれないですね。直接そんな語れる場が、まあいいこともあるし悪いこともあるんですけど、確保できるっていうのは大きいのかもしれないですよね。
まさにあのツイッターはもうオープンな SNS と言っても過言ではないですよね。
言うなれば、まあちょっとした気持ちでつぶやいちゃうっていう、まあ、100何文字の間でですけどね。
そうですね。はい、だから逆にそのまあオープンなツイッターの良さと、
はい、
まあ閉鎖的な SNS の良さっていうのを、うん、
リンクして、
うまく使っていけばいいんじゃないかなっていう気はしてるんですね。
まあ、告知とかにはもう間違いなく強いでしょうからね。あのラジオとか今これは二人きりで収録してやってるわけなんですけど、言えば生放送的なのを始めた場合は、多分直前になって、今から収録始めまーすとか言って、アドレスはここで、掲示板はここでとか言うのをしたら、多分告知として、告知のツールとしては、ツイッターは最強だろうなーとか思ったりもしてて。
そうですね。ライブ感があって。
そうですね。あと、うん、あの、まあ、スカイプチャットっていうのを、あの、SNS さんのホームページに埋め込んでくださってるんです、そこで告知実際にしてくださってる方とかがいたら、はい、それを見て、お、そうなのって言って聞きに行ったりとかもあったりとかしてですね、やっぱりライブ感あるものにはそういうチャットだったりとか強いですよね。
そうですね。
Twitter とかだったりはですね、Twitter、うん、流れますからね。でもですね、本当に時間帯によっては1時間前のがもうワン画面の中では見れなかったりとか普通にしますからね。
だからよっぽどまあTwitterの場合は、まあ、交流という意味では、親しい、親しい人とリストでやって、あと、まあ、情報収集でも、まあ、何でも自由な使い方はありますけども、
はい、
まあ、向き不向きっていう点で言うと、やっぱり、 いろいろその辺があるのかなと思いますけど、
ハッシュタグで TRPG とか、まあ、検索メモだったりとかですよね。まあ、フィルターかけて好きな話題を拾ってみたいなですね。
検索あのメモを使ってますか？
検索メモはですね、今 TRPG とちょっと好きな話題の何個か入れてるぐらいですね。はい。
まあそうですね、自分も TRPG っていうのは、うん、よく検索してるんですけど、ハッシュタグ意外と使ってなくて。
そうなんですよね。
うん、あの TRPG で検索した方が意外とっていうかまあ、
もう TRPG って入ってれば拾ってきてくださいますからね。
うん、ですね。うん、だからコミュニティ、なんだろうな、あ、そうです。ツイッター絡みで言いますと、先ほどあの、はい、SNS に、まあ、の独自の機能というか、SNS であれば当たり前の機能なんだけども、TRPG にその使うと、
はい、
まあ、いいですよっていう話をしましたけども、
はいはい、
まあ、ネガティブな面で言いますと、
はい、
あの、排他的っていう印象が、やっぱあると思うんですよ、SNS は。
はい。
で、その辺はですね、こういったポータルというか、みんなに情報を見てもらいたいんで、とりあえずここに来て、そこからどっか行ってくださいよっていうふうに、
はい、
やる、まあ、サイトの場合は、
はい、
その方が意外と、向いてるのかなっていうのが最近思ったことがありまして、
ああ、はい、はい。
異質な集団っていうのはお互いを、こうお互いの存在を気にしないように隔離しておかないと、
はい、
コミュニティ全体で見ると、こう、他の集団に逃げていくっていう現象があると思います。
ああ、わかる気がします。はい。
で、こう、異質な集団が混在するコミュニティっていうのを成功させるには、
はい、
集団同士をこう一緒に混ぜてはいけないと。混ぜるのは危険という。鉄則があるので、
いわゆるオピニオンリーダー的な方に集まってる集団が何個かその中にあるっていう状況を作りやすいってことですかね。
だから情報の公開を段階的に制限できるので、人との関係も逆に維持しやすいっていう。
ああ、分かる気がします。
こう、はい、お互いに違う集団と、
はい、
こんだけたくさんのTRPGゲーマーがいると、
はい、
まあ、ぶっちゃけた話やっぱり。いろいろ問題が起きてるわけじゃないですか。
まあ、
いろんなところで、全国各地で。
まあ、そうなんでしょうね、多分。まあ、周辺が平和だとわからない時もあるんですけれど、たまに、都市伝説じゃないの、これは、みたいな話題が出たりはしますよね。こんなゲーマーさんがいるの？みたいな。
だから、普通にやりとりしてたとしても、例えばこう、はい、親しい中で、こう、抽象度の高いなんか、まあ、俯瞰した議論とかを行ったり、まあ、感覚で分かり合うような、コミュニケーションを取ったりしてると、
はい、
相手からは、なんか、はたから見ると、突っ込みどころ満載で、なんか余計な誤解招いたりとか、即して弁弁しなきゃいけないような事態に追い込まれるということが、はい、例えば、ペアゲーがどうのこうのって話してたら、
特定のシステム名だったり、会社名を出す時点でも、はい、おお、それは、という流れでドキドキになる時はありますよね。
うん、だから、なんかこう、その人、喋ってる人たち同士は、フェアゲーっていうものに対して、ああいったものもあるし、こういったものもあるし、すべて一括りでは語れないんだよっていうことを分かった上で、
はいはい。
何らかの議論を行ってるかもしれないけれど、
はい。だから見ると、文字の情報だけを見ると、はい、うわ、過激な発言じゃないかなとか思って
る。あるいは分かってないんじゃないか、こいつっていう感じで、
あ、
公開されたネットっていうオープンな場所でやると、はい、まあ、そういったトラブルも起きやすいので、
はい。
SNS のように情報がある程度段階的に制限できる、隠せることは、なんていうんですかね、そういった隔離されたこうパーティカルな小さいコミュニティが連立するっていう感じですね。
なるほどですね。
P&D は好きな人同士が集まって、まあそこで隠れてるみたいな、隠れてるっていうのはなんか表現悪いような感じしますけど、他に見せなくてもいいものは見えないっていうのは。
でも、それが、でも一番ですよね。実際、音声とかを主催してて思ったのが、もうみんなが好きだって言ってくれるものって絶対準備できないんですよ。で、すごいこうしてほしいっていう思いの方が来てくださって、いろいろ言ってくださっても、最終的には、もうそれはもうご自分でされるしかないかもしれないですねっていう時も多かったりとかして、
実際、
こういうものがやりたいんだっていう中に周辺にちょっとしたやっぱり似た思考の方が集まって維持できてるのがサークルさんだったりコミュニティだったりとかはするんだろうなとは思いますよね。
閉鎖的になればなるほど、まあ、気の合わない人に対しては次第にこう人間というのは連絡取らなくなって気の合う人だけ遊びに誘
う。まあそうですね、まあ実際自分自身がちょっと合わないかなと思ったら、まあ、自然とフェードしていったり疎遠になったりとかはまあ普通にあるわけですからね。
そうです
ね、まあ、それは TRPG に限らずですね、
まあ、意識的、はい、無意識的に限らず排除してるっていうのはおっしゃる通り現実の世界でよくあ る,
あるわけです
なんですけど、はい、途端にこうネットという風になると、まあ、急にフラットな関係というか、
ああ、なるほど。直接言ってる、直接話し合ってるっていう感じにはなりやすいかもしれないですね。ブログにコメントだったりとか、チャットで話すとかですね。文字だけの交流って絶対難しいですからね。
そうなんですね。だから、もちろん、
マス調に
はまればいいんですけどね。
はいはいはい。
濃くなっていけば、なんか、お互いでしか通じない言葉とか、
はい。
そんなんで通じるようになると楽しくなる。だけど逆にそれがもし公開され、まあ SNS の中で例えば公開的に行われていたら、親しい人同士が今日何食ったとかそういう話を続けてると、新しい人はなんか新しい面白い情報がないので、
来なくなっちゃう。
うん、来なくな
っちゃう。
で、そういう意味で言うとある程度うまい具合に情報を制限できているのは、SNS の良さで、で、まあちょっとツイッターの話に戻ると、
はい、
その逆に飯食ったとか何したとかいう親しい関係はその辺の需要はツイッターで賄えるという、
あ、なるほどですね、すみ分けができているというかですね、
道具の使いようということを
今起きたっていうつぶやきをされる方は少なくないわけですからね。
だから日記は、まあ、日記書くのも別に否定してるわけじゃなくて、
はいはいはいは
い、いいと思うんですよ、テレビジーゲーマーの日常っていうのが見えて面白いな。
そうですね、はい、
けども、ある程度情報制限できるっていうことの利点を生かした使い方っていうのもされてる方がいて、
はいはい、
それでまあツイッターがあるからツイッターになんか流れちゃうんじゃないのみたいなことを言う人がこの前いたんですけど、
あ、なるほど、
それは違うんじゃないかなっていう、要するにツイッター使って、
ツイッターが出たら今こっちの居心地のいい部分がツイッターになっちゃってこっちのサービスなくてもいいんじゃないのみたいな意見があったってことですか。
そうですね、それは別に失敗のないセッションをツイッターで親しい人と連絡取り合ってできるっていうなら、その人たちにとっては幸せなことなので、
ね、まあ、そうですよね、言うなればその少なくとも団体さん、まあ、プレイグループにとってはいいやり方が見つかったっていう例なんだけですからね、はい、
だからこう、まあ、自分に合った環境を見つける上での何らかのこう選択肢を増やすっていう、これが TRPG、ね、SNS の試みなので、
あ、すごいですね、改めて聞くと。
なんか、ツイッターの話で急に思い出したんですけど。だからまあ、要するにこう、インフラがもう整ってるわけじゃないですか。ネット社会っていうのが出来上がっていて。
まあそうですよね。
ツイッターもあれば、TRP サーチもあれば、
ですね、
いろんないいものがあるんだから、みんながそれを使えるように案内して、橋渡しをする場を作りたいっていう感じでいますね。
なんか、言うなら、口コミで紹介するポータルなわけなんですよね。いわゆる SNS さんが。言えば、この方たちが知ってる情報を公開してて、行った先だから、何も知らないで尋ねるよりも、本当にそうなんだろうなと思って行けたりってするところはありますよね。
なんかそういった意味も含めて、やっぱりその宣伝あんましてないっていうのは、
逆に健全なのかもしれないですね。口コミっていうか、実際に中の人が紹介してる中で来てるこの状況っていうのはですね。
そうなんですよ。で、まあ、それを狙ってはいるんですけど、なんか、人が結構増えてる感じがします
ね。そうなんですよね。今月はもう、噂の TRPG SNS に登録してみましたとか書かれてる方が多くて、噂のって書いてあるとか思ったりしてたんですよ。
結構 TRPG 検索は割としてる方なんで、はい、見かけるんですよね、はい、そういう人から。
いいね、噂のとか言われてとか思ったりして。でもまあ、うんうん、実際そこに行って何かあるって思ってきてくれた方にはですね、まあ言うなれば何か見つけていただいて、はい、実際言うなれば未来一緒に遊ぶプレイ仲間さんかもしれないわけですからね、言うなればそこに来てくださらない限りは接点もできないわけですからね、うん、
まあ、要するに興味のある方が来てくれれば情報は人に乗ってやってくるので、
はい、
テレビジーゲーマー同士で話をすればやっぱりなんか面白くなりますよね。
で最低限、まあどういった機能があるかとかは最初に謎の格好井上仮さんっていうボタンがあるか、そこをしてもらえば紹介、昨日の紹介動画だってあるんだよっていうところはできるわけですからね。
だからまあとりあえず、 まあ、いろんな人がこう、まあ、楽しむための一助となることが目的のツールと考えていただいて、
あ、なるほど、
いやそこに肯定する必要はないので、どんどん利用して他に面白いものがあれば、まあ、ここで得たつながりを持ってもっと楽しいところに行っちゃえばいいし、
あ、
まずは登録して見てもらえたらなというような感じは
しますね。しい SNS というかあれですよね、まあ、テーマ SNS としてはもうすごい最高に、まあ、成功してるっていうかあれだけど、いい運営パターンですよね。ユナイバーなくなったところも絶対多いし、ユナイバーソネットの SNS のサービスも
あ
った
りとか、はい、
やっぱりちょっと SNS って最初はみんな流行って作ったりしたけど、実際運営してもなーっていうのが多かったんだろうなーとか思ったりもしてて、うん、でもまあそうじゃなくて、こういったものだっていうのをちょっと明快に出して来てくださる方にはそれを準備してあったりとかしたらですね、自然とも中の人が宣伝をしてくださったりとか、好きで語って、多分僕みたいに SNS って場所がありますよっていう人が一人や二人じゃないからこそ増えてきてるんだろうしなと思ったりはしますよね。ね、ま
あ、もちろん、あの、いい情報、噂だけじゃなくて、
まあそうです、
ね。良くない部分もあるでしょうし、うん、だけど、総合的に見るとやっぱり、うん、いいですね。それは SNS っていうものの特性なのかわかんないですけど、やっぱり人を褒めると、なんかこう、褒められた自分であるように維持したいっていう気持ちが働くような、そういう連鎖っていうのは SNS っていうのは多分起きやすいのかなって
感じです。はいはいはい、深いですね。あ、でもあるでしょうね、絶対に。いないば。
なんですかね、わかんないですけど。
もう場っていうのに対して自分っていうのを置こうとしたときに、DRPG って関してはもう僕だったらもう遊びたいってから、遊びたいから遊べる場所を守ろうとか。
そうですね、
まあ、TRPG っていうゲーム自体が少なくとも誰かを不快にさせようと思って参加する人とは遊べないじゃないですか。
そうなんですね。
面白く遊ぼうとか、
そこなんですよね。
もっと面白くロールしようとか、GM さんがこんなこと考えてんだったら、ちょっとこういうので返せたらなとかで、いろいろとそういう気持ちで参加してる方が多いわけだから、そういうの、はい、TRPG のいい面もフィードされてるのかもしれないですね。テーマが TRPG っていうところでですね。言えばコミュニケーションのゲームなんだとかですね。
はい、
最近、TRPG が、なんだっけ、小出拓先生が書いてる漫画を買って、
ありましたね。
もうあれを読んだら、もうだよね、だよね、って。TRPG ってそうだよね、みたいな、熱くなってしまったんですけど。
うん、
まあでも、TRPG ってどういうもんなんだと思ってるのが、まあ、それも人それぞれでいいとは思うんですけど、少なくとも、そんなに他の人とぶれてない人が入ってくださる限りは、少なくともその人とはすごい、間違いなくいい関係は築けると思うんですよね。言うならば、時間と場所と楽しいという思いを共有する。それが TRPG だよ、みたいな。ところが絶対あるからですね。
だから SNS 自体には何も特にこれといった実際機能はないんですけども、
まあまあオープンピーネっても言うなれば有名なシステムだから使われてるところは多いわけですもんね。はい。
そこに人がいるっていう、
あ、
そこでかけがえのないこう出会いとか交流がなんかこう一回性の対応の効かない出来事があるから、
あ
そこで得た楽しい思いをみんなに紹介したいってことで TRPG SNS を紹介してくれるのかもしれないですね。
そうですね。言えば自分で原体験としてあったらですね、楽しいっていうのがあったら、はい、他の人も誘おうかなとか、実際僕なんかもこういったラジオの活動も含めて自分が遊べてなかった時期に知ってたらもうちょっと早くこういうのを始めてただろうなっていうのがあったから、情報を発信してみようかなと思って始めて、はい、まあ、前回竹津さんに来ていただいて、
はい、
もう遊ぶ場所があるっていう話をして、今回こういった遊ぶために人を集める情報を集める場所があるっていう話をして、まあ、次回と次次回もゲストさんを迎えられてできるんですけど、それもまたちょっとそういった話の延長でやれそうで面白く考えているところなんですけれど、
はい、なんかそういった、まあ、タケルさんもそうですし次次回次回の方々もそうですけど、そういった方々をなんかのやってることを紹介していければなと思いますね。
そうですね、はい、今考えているのがお世話になっている音声サークルさんのメンバーさんと地元の TRPG サークルの方をゲストにちょっと話をして、実際に音声のサークルってどんなのなのと、実際に地方のサークルってどんな感じなのみたいな話をしたら、大抵今引退している人には今の遊び方を 1回は紹介できるのかなとか思ったりしててですね、
うん、なるほど。
あとは旬の話題をちょっとラジオでも追いかけていったりとかしてい
き、うん、旬の話題、旬の話題とか
旬の話題、
まあ、その
そう
システムとかですか。
そうです、まあまあ、今そこのゲストの井上さんゲストの話でまた今時の情報収集の仕方の話だったりとか、
あ、はいはい、
そういったのをちょっとそういうのに詳しい方と集めて座談会みたいな感じで、
あ、いいですね。
できたりしたらですね、あとは、はい、今思ってるのはこれが4月で5月6月で7月号だからコミケ前に同人サークルさんの方に来てもらって TRPG の、はい、TRPG と創作活動みたいなのをやれたらなぁと今妄想してる。
ああ、ね、そういうの大好きですね、
はい、ちょっとそういうのを考えてるところではありますね、うん、実際買えないからですね買えないけど買えてるから逆に通販もありようとかの話も自分出てきたりとかしたりなぁと思ってですね、はい、
いいですね、
はい、
なんかそういうのを聞くとすごい聞きたいんですけど、逆に今回放送を聞いて喜ぶ人がいるのかとちょっと不安になってきたんですけど、
僕はですね今回のこの話で実際、はい、資金はですね絶対あるんですよ、はい、どんなウェブのサービスもそうだと思うんですけど、はい、このサイトってどんなとこなのって思ってメールアドレスを登録するのでも買える人は買えるんですよ、多分離脱率は高いと思うんですよね、
はい、
トップページの そ,、ね、そこにメールをしてもらおうってとこに田舎の雰囲気を伝えるのに、いつなれば、これはポッドキャストだから、
はい。
まあ、いつでも過去遡って、これ聞いていただけたり、はい、ちょっと記事の方でも追加していこうと思ってるんですよ。オンラインセッションとかを紹介するようなコンテンツを自分のサイトにあるのを、まあ、キャラクターとやり取りしてるようなので、そういうのをドドンと負の回と TRPGSNS さんの回を作ろうかなと思ってて、ラジオとリンクして。だからそういうので、一個、情報の開示っていうのか、中の雰囲気を伝えるコンテンツもリンクしていたら、実際に将来自分と遊べる人とがまた増えたら嬉しいなって。結局、ちょっと自分のためじゃないけど、そういうのを残ってた方が続いたりはしますよね、はい、絶対にですね。はい。いつか遊ぶ誰かのために頑張ってラジオしますじゃないですけど。
自分に回り回って、来ますからね。そういう。
まあそうですよね。
いいことっていうか、なんか、うん、まあなんですかね。いいことって言っちゃうと、なんか、すごい、あれなんですけど。
まあでも、一緒に遊ぶとか、TRPG を遊ぶ機会が増えるっていうだけでも、結構モチベーションにつながるんですよ。僕なんかは本当に遊べてなかった時期が、10年ぐらいあったので。はい、
ああ、そうですか、
はい。大学入ってから遊べてなかったので、それがあって、今、逆に再び来た。波みたいな感じでやってるんですけど、こういったラジオも含めてですね。
そう、あの TRPG に離れから離れた人の存在っていうのはやっぱり今回大きなテーマ。
そうですね。はい。言うなれば復帰していただく機会だったりとかになったら一番嬉しいなと。結局 TRPG を知らない人に TRPG を知ってもらうっていうコンテンツは今も多分多いと思うんですよ。TRPG とはとか、TRPG って何、はい、ってページは。多いと思うんですね。実際自分のページの中にもそういうコンテンツを作ってたりするんですけど、じゃあ実際に今遊び直そうと思ったらどういったやり方があるのっていうのをちょっと追っかけていけたらなぁとか思ってて、最近だと雑誌のロード&ロードさんでも音声特集をしたいなぁぐらいの編集動きが書かれてたりとかしてて、ぜひやってくださいとか思ったりとかしてて、
まさにあのまあ業界的な話を言うんであれば、あの一番お金持ってる、そして TRPG やりたいっていう気持ちがある層だから、もう逃しちゃうダメですよね、そこ。
言われば、多分ですね、はい、僕そうだったんですけど、
はい、
キョンドゥルブとディプレイは買うんですよ。
はい、
遊べてない人も。
あ、
サプリまでは買わないですね、正直な話。そしたら、遊んでみたらサプリも買おうってなるから、頑張って業界の方が宣伝したりとか、こうやって温泉の特集組んだり、まあ、ドドンドフの特集、SNS の特集、組んでもありだと思うんですよね。実際僕、それで本買ったりしてるわけなので、はい、サプリとかを。だから、少なからず効果はあると思うんですよね。言われば、はい、本っていう媒体で知るっていうのは絶対強いはずなので、言うなれば、 ドドントフ、前回武田さんが言ってたのはドドントフのことは知らないけど、コミケでそのドドントフはよくわかる本っていう紙っていう形でドドントフを知ったっていう方は、
実際多
かったって言ってたんですよね。
はい、
そしたら、あ、そうだよねって思ったりしてですね。いうのは無電源っていうジャンルはあって、でもその中に多分音声っていうのは、いうのはリプレイ本も書いてて出してる方もいて、テープ起こしをしてる方も当然いるんでしょうけど、はい、IRC のチャットを起こしただけリプレイもあるのも、多分音声っていうのを知らなければ、ああテープ起こししてんだろうなと思ってる人も絶対いたりするはずなんですよね。
はいはい、
だからそういうものがあるんだよっていう事態を知らせていくのはいいことなのかなとも思ったりとかしてですね、うん、TRPG を出会ったりして遊んでた楽しい思い出があるから、そこを忘れずに大人になっちゃって今もできてるからあれなんですけどね。
まあ、うん、そうですね。でもうん、そういった方はやっぱりどんどん TRPG に戻って、
そうですね、海底おいでよ、まだ沈んでないんだよとかですね。
そうなんだ、それをまず知らせたい。
そうですね、
はします。
まあそこからですよね、
うん、もったいない。
ちょうどちょっと TRPG の始めた頃の話が出たんですけど、ヌエさんが TRPG 初めて遊んだシステムとかの話もちょっと聞けたらなと思うんですが。
ああ、自分はあの D&D ですね。
ああ、なるほど。赤箱のとか。
そうですね。
ああ、僕も持ってますね。
小学校の2年の時に、はい、なんか兄の友人が D&D 持ってきて、
あ、
それでそこから遊んだんですけど、それが TRPG っていう遊びだってことは知らなかったんですよね。はい、
おもちゃ屋さんにあったんですよね。赤箱とかですね。普通の船も屋さんとかですね。自分も間違って買ったんですよ。初めて買った時。4000円とかして。箱がかっこよかったんで、ドラゴンが書いたって。ラリエルも
わかんないですよね、最初。TRPG っていうのは、自分も最初なんだかわからなくて、よく勘違いして違うもん買ったりしてましたよ。
実際、小説と思って買ったリプレイだったとか、結構そういう TRPG っていうものを探しに本屋やおもちゃ屋に行ったんじゃなくて、はい、TRPG を遊び出した人は、今ちょっと、出入りしてる音声サークルさんの人とかと TRPG との出会い話するのが好きなんですけど、初めて来た人、
はい、
そういう方多いですよね。
そう、自分もなんか子供の頃にウルトラマンの怪獣大百科か、もしくはガンダムのモビルスーツ大百科だったか忘れたんですけど、
はいはい、
買いに行ったら、
はい、
そのコーナーにノバのリプレイが売っていて、
あ、貼りましたね、軽文社から出てるやつ。そう、持ってますよ。
それで手に取って、おお、これすごい、
いやー、言っていいことになってるやつですよね。あ、ありましたね。あれまたかっこいいんですよね、あのリプレイがですね。
とか、そういった、なんだろう、入り口が、昔の人は、なんか、
そうですよね。なんだっけ、これで買ったりとか。
はい、ありますね。
あとですね、ビルガストっていうのがあって、ビルガストっていうのかの、軽文社のシリーズをずっと解説つけてたら、ちょっとした TRPG っぽいのもついてきたんですよね。
あ、
それで、TRPG ってこれか、とか思ったりもしましたね。
あれ、いいルールですよね。
はい。
チキンレースができるルール
ですね。はい、はい、はい。やっぱみんなそういう原体験はあるんですね。まあ、実際そうか。今だと TRPG っていうものを知ってて TRPG を始める人はいるわけですもんね。情報が多い分ですね。
なんか最近の方っていうのは皆さん初心者になんかこういうふうに対応しなきゃとか、そういった話題を盛り上がるんで、
はい、
すごい初心者に対して、なんかこう、なんかすごく親切な行いをしようっていう人が多いみたいなんですけども、
その
方々が初心者の時は、
はいはい、
一体どういった対応されてたのかなーってのが気になって、自分はその D&D を遊んでから、
言うなればメンバーを集めなかったのが普通だったりしますよね。言うなれば僕だったらもう友達としか遊んでなかったので、学生時代は。
そもそも TRPG っていうものが何なのか知らずに、その後、はいはい、この前遊んだなんか D&D っぽいものを、
はい、
なんか、で、遊ぼうぜって友達と一緒に自作した TRPG で遊んでたりとか、そんなことが多かったんですけど、それで、そういった、もう、なんだろうな、ある意味、こう、TRPG という情報から隔離されたような、こう、突き放されたような状態から、TRPG を始めたので、そういった体験を持ってると、普通に初心者の人を、誘うときになんか、あんまり深く考えなくても、TRPG っていう面白いゲームがあるから、一緒に遊ぼう。
あ、
そういえば、そ それでこと足りるんじゃないかなとか思うときは。
ああ、そうですね。特にそんなに、まあまあネットには載せてるんですけど、こんなに規約をガーって書かなくても、はい、そんなに最初からいじめてやろうとか困らせてやろうっていう風に新人さんを迎える人はいない感じは、
ね、いないですね。
絶対いないですね。まあよっぽどな人は違うんでしょうけど、
まあ中にはいるのかもしれない、
いるのかもしれないんですけれど、はい、言えば自分の好きな趣味とか好きなものだったりは大事にしたいっていうのは、まあ少なからずどんな趣味であろうがあるわけですからね。そんなに人が相手がいるっていうゲームだったりしたら、特にそういうのは強いのかもしれないですね。
そうですね。人と人との遊びですからね。
そうですね。いいですね。TRPGって深いんじゃないですかね。まあでも、まあ、遊んでて楽しい原体験があったら、それをまあ構成に伝えようじゃないですけど、また一緒にまあ追体験できる機会が増えるわけですからね。遊ぶ機会が増えればですね。
そんなにあれなんですね。TRPG遊んだ時って、どうでした？なんか、そんなに面白いシナリオとかやりました？自分そんな感じしないんですよ。
僕なんかはですね、
はい、
ガープスが出会した頃があって、それが高校生の頃で、一番ガープスをバリバリ遊んでた頃は、はい、TRPG って実はすごいんじゃないかなって思うようなセッションは何回かありますね。
ああ、ありました。
自分で GM をしてたりとかしてて。はい、あれ結構今日の俺ってすごいいいこと言ったんじゃないとか思われて、逆にまあまあそういう奇跡的なセッションがいくつかあるとですね、今だとそういうのをシステムで保管しようっていうとあれだけど、保管できるものも多いじゃないですか。ライブパスだったりとか、はい、PC 間コネクションだったりとか準備できるものもあって、はい、そうでなくすごく情報の少ない中で遊んでた頃は、自分の、まあそれはカジュアルだからこそなんでしょうけれど、中の人の性格が分かってるからこそ、こんな言い方をしたら乗ってくれるかなが分かる部分だったりするんでしょうけれど、
なんかなんていうんですかね、スイングするっていうか、こういい意味で、
だから
記憶に残るいい、はいはい、楽しいセッションっていうのは、
そうです
、そういうの起こりやすいですね。
だから TRPG をプレイをすることセッションっていうじゃないですか、
はい、
ああセッションなんだって思うときはありますよね、うん、ああだからセッションなんだみたいなですね。それはちょっとかっこつける意味じゃなく原体験としてありますね、正直な話ですね、はい、
そういうなんかやっぱり楽しい体験をしたから、やっぱり、うん、そういったプレイがまたしたいなっていう、
まあそうですね、
TRPGの、まあ、イデオを見るっていうわけではないんですけど、なんかああいう体験をもう一度したいっていう思いを持つ人は多いですよね。
そうですね、まあ、まあ遊んでた記憶があるからこそ引退してても遊びたいなと思ってくれる人に向けて情報を発信してるっていうのをテーマにしてるからですね、言えば、まあ、ホイホイじゃないですけど引退者さんに、そういう意味で言うとやっぱりじゃあそこで一段階気が楽なのは TRPG って面白いんだよねって思っててくれてる人たちに向けて話してるんで、はい、TRPG って何って人に向けて無造作に石を投げてるわけではないので、例えば少なくともグローブを持っててくれてるのかもしれないから、そこら辺は楽ですよね、はい、絶対にそういう情報が多かった機会があったわけですからね。2000年より前は TRPG の雑誌が 4,5 冊とか出てて、学生でそれを工面するのがすごい大変だったりとかしてて、まあ嬉しい悲鳴だったんですけれど、
今も最近も結構嬉しい悲鳴
を上げ
るような状況ですよね。
月刊誌になったりとかですね、
はい、
まあ、ネットで情報を収集できたりとか、あとはもう、うん、まあ音声があって気軽に遊べてとかですね、まあ、実際もう高校生の子とかいて、まあ、10代の子とかとも地元のサークルさんで遊んだりしたら、温泉もしてますとか、温泉歴の方が長いですとか言って、
すごい、いいみたいですね。
逆に温泉で遊んでる人には温泉しかしてないんだよねっていう人もいて、逆に、まあ、
そうですね。
異性ロールが楽だから、女性キャラとかも気軽にできる、まあ、女の子が男性キャラとか気軽にできるとか言って、温泉、文字音声ならではの文化があったりとかもあるんだろうなとか思ってですね、
はい、うん、ああ確かに
そうですね。そこら辺はちょっとナリチャーとかもの話ともちょっとあるので、それも一回は特集をしたいなとか思ってるんですけれど、
はい、
もまあ、独自の文化とか進化というか遊び方は絶対、まあ、プレイグループごとに多分あったんでしょうけど、
はい、
表に出やすくはなってますよね、絶対ですね、ブログとかがあるからですね、
はい、情報発信する術を 個人が持ち出したっていう。
そうですね。
だから、今はだから音声やるよっていう声を聞いて、まあ、喜ぶ人たちがこう声の届く場所にいるっていう環境で、で、まあ、言ってみれば、その声を届けやすくできる場所っていう意味で、SNS を提供してますけども、まあ、音声に限らないですけども、
はいはいはい、
そういったことができるようになったっていうのはすごいですよね。
すごいです。
若者が
本当にすごいことなんですよね。昔から考えるとですね。はい、言うなれば、RPG マガジンの今月の募集の中だけしか遊ぶチャンスがなかったっていうのじゃないわけですかね。はい、まあ、その頃ももしかしたら、ニフティとかではやってたのかもしれないですけど、はい、それって本当にちょっとごく一部の方じゃないですか。やっぱりインターネットっての方が先にあったりとか、逆に言うともう携帯ですらもうそんなことが今後はできるように、まあ、今もできるんでしょうけれど、
はい、
まあ、そしたらもう全然違う進化がしてくるからですね。だから音声遊ぶ前提で作られるシステムとかも本当はデザイナーさん側とかメーカーさん側から今後どんどん出てくるのかなとかも思ったりするんですよね。
うん、そうですね。だからまあそのやっぱり TRPG っていうのは、まあ、その時代ごとのコミュニケーションにこう合わせてどんどんどんどん進化していく、
そうですね、
できるゲームなんで、はい、なんか TRPG がなくなるんじゃないかとかいう人はたまにですね、はいはい、なわけないよなっていう気持ちなんですけど、どんな状況になっても TRPG という遊びは残ると思うんですけどね。
遊び方が変わったりとかですね、そういうのはあるかもしれないですけど、言うならば、でも人を相手にして時間を割いて共有してっていうのは変わらないでしょうね、言うならばですね。でもそこがラッコスアルカスすると TRPG 面白いんだろうなぁとは思う。たまに本当に奇跡のように楽しいことがあるからですね、服を忘れないようにしたら、うん、まあ、忘れないようにしてる人ばっかりだから続いてるんでしょうけどね、
はい
はい、そこはならではのとこですよね、うん、
はい、だからそのなんかそういったなんですかね、今度技術が発展すると同時に失敗しないためのシステムじゃなくて、その奇跡だった体験を、まあ、追体験もしくは再現できるような、何度でも体験できるようなシステムがどんどんどんどん
出てくるかもしれないですね。いいですね、そういうのができたらですね、まあ、少なくとも確率を上がるっていう意味ではですね、言うなら失敗っていうとあれだけど、あ、今日のは、あ、こんなもんかっていうのは、まあ、あるわけですからね、絶対ですね。まあ、人と遊ぶものだし、自分で、まあ、自分の GM した時もそうなんでしょうけれど。
大抵それは、意思疎通がうまくいかなかったっていう
ケース
が結構多いと思うんですけども。
はいはい、まあ、そうですよね。
カーネギーメロン大学の、D&D 遊ぶ。
はいはい。
動画見ました?
なんか、タブレット、液晶タブレットみたいな絵でコンコンってしてて、はいはい、なんでこれはって思うあれですよね。
パネル的な、
はい、はいはい、
あれ見た時に思ったんですけど、あれはやっぱり今未来の TRPG だっていう普通の人を見てみんな喜んだりしてましたけ
ど、ね、はい、
あれがもしできるようになると考えた場合に、
はい、
TRPG ゲーマーだったら何を考えるかっていうと、多分ビジュアルコミュニケーション、っていうことを考えてますね。ビジュアルコミュニケーションっていうのは、要するに、その、単に、まあ、コマを使って、なんだろう、フィギュアじゃなくて、その、
デジタル
表現っていうやつじゃなくて、すり合わせとかもビジュアルコミュニケーションで今後やっていくんじゃないかなとか、考えたりしましたけどね。例えば、こう、要するに、TRPG で何を、こう、トークンを使って、の上で表現するかっていうと、はい、今まではなんか、なんだろうな、そういう世界を表現しようということで、城を作ったりとか、
はいはいはいはい、
キャラをユニットを立てたりとかしてましたけど、でも本当は我々プレイヤーとか参加者が、まあ、ゲームマスターと共有しているのは、
はい、
その概念、いろんな概念を共有しているわけじゃないですか。
まあそうですよね。はい、
で、それをなぜそこに、持ってこないのかなっていうのがあるので、そういった進化は今後あるんじゃないかなっていう。また、なんか全然今のこのテーマとはちょっと離れてくるかもしれないですけど。
いやいや、でも TRPG のそういう未来とかを想像するのは楽しさの一つですよね。実際どうやってまた10年後、どういう遊び方をしてるかわからないのも楽しさの一つだったり出たりしますからね。
だってマイノリティリポートみたいなピピピュって、
はいはいはい、
先でこうなんか、 立方体みたいなのを動かしてるシーンがあって、あれ見た
シャドウランの世界みたいなんですよ、ね。
あれは TRPG やってる、はい、やるのに使えるなとか思って
ます。ああ、はい。
だから、
電脳コイルみたいなですね。
そうですね。
はいはい。
そういうことで、なんか、そういった意味で、なんだろうな、あの時にカネギメロのやつ見て、
はい、
喜んだ人は多分ドドントフを見れば、
はいはい。
まあ、未来はここまで来てるっていうか分かるん
ですよね。立ち絵機能とか、本当、
はい。
よくぞ日本で生まれてくれたみたいな機能ですからね。言うとあればね、あの人だからね、大学の人にはかもいつかないんですよね、絶対ですね。少なくともですね、キャラをパッて出して喋らせようとかですね、カットインさせようとかですね。
日本的というか、
オタク
的というか、
ね、
面白いですね。はい、
遊べるんですよ、そんなのがなくても。じゃなくて、ちょっと、PL モチベーションなんですかね。いないもっとなんか、PC としてのモチベーションとは別に、プレイヤーとして楽しもうというモチベーションを上げるにはもう、立ち絵だったり、立ち絵機能のために他の参加者さんが自キャラの絵を描いてくれたりとか、とてもすごい健全な、すごい遊ぶ体系ができるんだろうな、とか思ったりとかしてですね。本当にフル駆使して、ドドンドフの機能を、フルに使って遊ぼうでセッションとかじゃとんでもないことになるんじゃないかなとか思ってですね。
うん。まあ、本当目の前にこう、ドーンとくという未来につながるツールがあるん
です。そうですね。しかも、ネットで面白いのは、実際開発者の方と、いわばお願いしたらラジオにゲストに来てくださるぐらい近いところで活動されてるっていうのもありがたいなぁと思ったりとかって、まあ SNS の管理人さんもお願いしたら来てくださるぐらいのところにいてくださるわけじゃないですか。いわば中の人っていうのが確かにそこにいて、しかも連絡を取れる手段もちょっとあってとか。
そうですね。だからまさに今までは土地の制約を受けていて、
はいはい。
まあ、地方で例えばドドントフを作ったり、
はい、
あるいは SNS を作ったりしてる人も、今までは、まあ、それ、ネットがない時代はっていう仮の想定なんでちょっとおかしな話になりますけども、はい、まあ、そのまま消えてったはずなん
です、ね。
そのプレイグループで遊んでたり、
はい。仲間の言った機能だけ、もしかしたら取り込んで、今みたいには進化してなかったかもしれないですもんね。ドドンドフだって、タケルさん自体がコミの管理をしてて、コミに参加されてる方が、まあ言うなれば、ちょっとわがままのお客さんになって、機能をやったら、タケルさんが導入してくださって、はい、今のあの機能充実ぶりになってですからね。
やってるはずのなかった人たちが出会って、そこで、何らかのまた活動できるっていう。
面白いですね。今のネットだったり、SNS だったりの、いい面での進化ですね、本当にですね。
そう。昔はだから逆にそのネットっていうものの危険性っていうのはね、騒がれていた時代っていうのはありましたね。だから
悪いことばかり言われると、まあ最初でそう思ってしまうからですよ。はい、実際そうじゃなくて、多分使う側の人のスキルっていうか情報も上がってきてて、はい、そうじゃなくて自分でいいのを選ぶ。触覚、嗅覚が効くっていうかですね、そんなのは絶対みんな上達してきてるんだろうから、
そうだ
ね、フィルタリングをするというかですね、そうなんですよね、どんないいものも、言うなら悪用しようと思えば、ドドントフだって悪用できたり、SNS だって悪用したりするんだろうけど、そうじゃないところでは、はい、まあ言うなれば使う人次第なわけなんですもんね、言うなれば一時期はやっぱりちょっとスパムも来てたじゃないですか、SNS にもですね。
はい、あれは、そうです、あれなんですよね。その、スパム防止用の仕掛けをしたんで。
そうですよね。
なんとかなりましたけど、他のしてないところはどんどん。
連続投稿機能をしてくださって、今すごい快適なんですけれど。例えば、あれだって悪意があれば、あ、そういうことができちゃうわけですからね。
そうですね。
まあ、使う方次第なわけですよね。言うなれば、メールアドレスがあれば、登録して、言うなれば、まあ、今だと900人の方に、まあ、悪い情報を発信したりはできるわけなんですもんね。
そうですね。だからもう、やっぱり、そういった意味では、
だから、うん、まあ、TRPG ゲーマーさんは、いい人だというのを決めつけるのは危険だと思うし、あれなんですけど、いわゆる自分の遊びたいとか、はい、遊ぶというのを守ろうとするのは信じられるんですよ。いわゆる自分がそうだから、自分が遊びっていうのを、自分っていうのを持ってくると、そんなに悪い人はいないなと思えたりするんですよね。そんなに悪意を持って接する機能を使うっていう人はいないんだろうなとは思えるっていうのはありますね。
うん、でも人知れず恨まれてたりはしますけどね。
まあ、それはあると思いますけどね。どうしても、揺らいは1対8対1じゃないですけど、はい、全部が全部、興味のない人8割ぐらいで、好きって言ってくれる人1割で、で、いいと思うんですよね。それはもう、TRPG に限らずそうですからね。
まあ、人間関係っていうのはそういうもん
です
よ
ね。自分で情報を発信してる段階でそういうリスクはあるなと思って、
はい、
知らないところで嫌われてても、まあ、しょうがないっていうか、意図せず悪口言ったんだったら、本当にそれは自分の中で反省するべきことだろう。そうでないとこで、まあまあ、沸点が違ったり、禁止キーワードが違うっていうのは絶対ありますからね、その方の中の。
だから、SNS、ああ、面白そうだなと思って、復帰組の人が、はい、登録して、そういった目にあっても、そういうこともネットはあり得るんでっていうこと。
それはもう、TRPG、SNS がそう、と思われるとちょっと悲しいから、
ね、
ネットとしてネットというものがそういう危険性はあるっていう思っていただくしかないかもしれないですね、はい、まあ、ある程度はもうちょっと自分で情報を集めて、みんなが検索してわからないことがあったら聞いたら、
はい、
調べたら出てくる時代になった分はちょっとですね、情報は収集しやすいわけですからね、
うん、それに、はい、まあ田口さんのおっしゃる通り、例えば卓芸板だって非常に牧歌的ですよね、はい、他の2チャンネルと比べると。
そうなんですよね。
非常にな
んか。そんなにですね。うん、たまに、あれって思うときはあるけれど、そんなにすごいことは起きないですよね。正直な話。うん、だから、ルールとかの解釈の論争なんてのはあって当たり前なわけじゃないですか。TRPG の楽しさの一つだったりとかするので、はい、まあ、いわば、だからこそ得られた Q&A みたいなのは、あるわけですからね。そういうのを抜いてしまえば、すごい普通に健全なに運営されてる場所ですよね、多分ですね。
まあ、なんか非常にいい場所ですね。
はい。
うん、なんか、はい。あまりにも、こう、いいことばっかり言ってしまっていいんだろうかっていうのは非常に
。いいことというか、やっぱり自分で参加してるからですね。
はい、
僕は全然 TRPG SNS を知らないのに、TRPG SNS を宣伝してやろうっていうのを思ってやってるわけじゃなくて、実際に入ってて、原体験としてあったことを他の人にも知ってもらいたいなで入ってるところだから、そこはもうちょっと大きな声で言えちゃうところなんですよね。実際だからこそ自分の主催してる音声もそっちに移動したっていうのもあったりしたので、だからそこはもう全然僕としては本当に、まあまあ受け取る側の準備もちょっとはいるんだろうけれど、少なくとも一個はもう TRPG っていうところに集まってる人たちなんだからっていう、一個フィルタリングが済んでるだけで気は楽だと思うんですよね。少なくともミクシーの中で同じ活動をしようとするよりは。まあでも、ミクシーはミクシーで募集団が大きいので、もしかしたら別のチャンスが生まれるかもしれなく。来月来てもらうのが、来ていただくのがミキシーの中のオンチサークルさんの方なので、そこら辺の話もまだ聞けたらなと。まあ募集団の大きさで、そこの、まあ、いいところ、悪いところみたいなんですね、はいはい。そこら辺の話もできればなと思うんですけど。
そうですね。はい、そういったところがあると、本当、みんなプレイしや
すい。そうですね。実際、まあ、どんな遊び方をしているのかを上手に出していきたいなっていうのがあって、どういう遊び方、まあ、SNS ってどういう遊び方、どういう場所っていうのだったり、言いなれば、来月のミクシーの中のサークルさんだったら、実際どうやって遊んでるのだったり、再来月の地方のサークルだったらどういう遊び方をしてるの、どういう遊び方をしてるのを聞くときに、音声でその中の人に実際語ってもらうってすごい力はあると思うんですよね、はい、文字でまとめてどんなコンテンツを僕が例えば絵を描いて文字を書いてするよりも、中の人にこうやって熱く語ってもらったりとか言ってもらうのがすごい力はあるだろうなとか思ったりして
ね。なんか、ね、映画の宣伝みたいにこう見た人の、
そうですね。
感動のセリフとか、
はい、
いい映画でしたみたいな。
今もまあお客様の声ってあれば見るみたいな感じなんですけど、
はい、
そこが、まあ文字よりは言葉、まあ言葉よりは映像っていうのですね。そこを信じてる部分は絶対にあるからですね。
はい、いいですね。
はい。今日もちょっといい話をいっぱい聞けて、結構いい時間になってきたんですけれど、
はい、なんか脈絡もないと話してしまったので大丈夫なのかなというか、すごい不安なんですけど、
大丈夫なんだろう。聞き返したら多分 SNS に興味のある方には結構中の雰囲気とかどういった場所だって思って運営されてるだったりとか、実際に中のいる、はい、まあ、一ユーザーとして僕はこんなことを思って過ごしてるみたいなのは伝えられたかなと思ってるんですけれど、 今後、例えば TRPG SNS でこんなことをしていきたいとか、逆に、うん、まあ自分の、井上さん自身の創作活動の中でこんなのをしていきたいなっていうのはあったりとかしたら、ちょっと最後にお伝えしていただければなと思っていますが。
やっぱり、サイトの方を、もうちょっと何ですかね、また作り直してやっていきたいなっていう、
ね。バンクのリニューアルって感じですか？
そうですね。もともとやっぱりそういう、なんですか、テキストサイト的なものをやりたい人間なんで、
はいはい。
まあ、ツイッターとかでもネタはつぶやいてるんですけど。
そうですね。面白いですよね。
ネタなのか、本人の性格なのか、なんか、何なのかよくわからんみたいな感じですね。
まあでも、誤解されるのも大好きですけどね。
もうちょっとテキストサイト的な活動をしたいな
ぁ。
ですね。動画
テキストサイトって、労力よく使えますからね。
そうですね。
はい、うん。まあ、でも見てみたいし、読んでみたいですね。
もう一つはドドントフの宣伝を変えた、
はい、
ドドントフルの。
ああ、はい、オリジナルのシステム。
実はもう、今年に入ってからドドントフルばっかりで遊んでまして。
ああ、最強じゃないですか。
もう、あまりにも、プレイレポートとか書けなくて困ってるんですね。書くと、あからさまに宣伝じゃないですか。
ああ。
それでも、一切テレビ G の活動についてはほとんど書いてないような状態なんですけど。その辺が、実際なんだろうな、ネットでいろんな、今まで、何万エントリー、何十万エントリーなのかな、わからないですけど、見てきた、みんなの、ネットのテラピージーゲーマーのつぶやきを、はい、見ては、孫正義みたいに、
はい、
やりましょうみたいな感じで、勝手に、そのアイデアを持ってきてですね、
はい、
取り込んだような、なんか、非常に、世相のないゲームであるんですけども、それがちょっと、ドドントフの、広めるっていう意味でも、
そうですね。
っていうのもあし、はい、あとは、まあ、復旧組の人が、システムがなくても、
はいはいはい、はい。
まあ、共通のこういったフリーのものがありますよ。
そうですね。
いうことで。
で、まあ、遊ぶ場所もメンバーも集まったけど、はい、最近のルーブ持ってないんだよね、っていうところで、ネット上に公開されてるフリーのシステムだったりとかあると、一番もうそれでもう動線ができてますからね、遊ぶに至るまでのですね。
そうですね。
僕はそういうのは興味津々ですね。
従来やっぱりそういった時にはあるにはあるんですけども、
はい、
まあ、普通の人がそれを使い始めるにはいろんな障壁があって、まあ実際読むのめんどくさいと。何も考えてにパッとテラピージー始めたいんだけど、
実際ちょっと 、はい、僕もドドンと不要のシステムとか考えようとしてちょっと妄想したりすると、
はい、
人間オリジナルを考え出すと、でっかくしちゃいますよね、なんかですね。
結局使う側からすると、めんどくさいんですね。
あ、
なんで
入り口用のシステムとして考えると、本当シンプルなものを準備すればいいんでしょうね、本当に、ね。
で、かといって 2D6 でいいよ、話になると、それ判定じゃないっていう話になって、で、じゃあ、ルールもつけますよ、絵の魔法陣だったら。それ難しいっていう。
ああ、成功要素。はい。
じゃあ、どうするのかっていうところで、何らかの答えを出して。
ああ、いいですね。宣伝、ま、ウィンウィンでなれるんだったら、宣伝と考えずにどんどん公開していただいて、目につく機会が増える方がいいとは思いますけどね。プレイレポートとか、そこまで聞くと私も読んでみたいなとか思っちゃいますし、遊びたいなと思うので、
オリジナルシステムというものにはある程度、まあ、好きなんですけども、はい、趣味の範囲で見るにはもうすごいみんな面白いもの作ってるなと思って、
はい、
もう好きなんですけども、
はい、
一方でこう、なんだろうな、こういろんなこう暗黒体験というか、コンベンションに行ったらオリジナルシステムしかなかったとか、そういう過去の恐ろしい体験を考えるとですね、非常にうさんくさいキーワードになってるんですよね。
その中だけのキーワードみたいになっちゃうと、本当にオリジナルに対していいイメージが持てなかったりとかもするかもしれないですね。
うん、管理人という立場からは一歩引いてやらないと、
ああ、なるほど。
パワハラ的な何かになりかねない。
TRPG センスの管理人としてそういうのをしちゃうと、僕らみたいな一ユーザーじゃなく、ちょっとまた違うベクトルが動くかもしれない。
そうですね。そんな人がなんか、これ作ったんですけど、つったら、ちょっと、面白そうですねって言わなきゃいけないのかな とか、ちょっとテストプレイやるんだけどとか言い出したら、うわ、これ参加しないとちょっとまずいのかな、気まずいな、この日違うセッションやりたいんだけどなとか、そういうふうな、
そうか、そういう
ようなこう空気を走る
会になっちゃうとですね、逆に
困
っちゃいますね。ああ、そうか、主催ならではの悩みっていうのがありますね、やっぱりですね。
まあ、それをまあ、でも、非常に面白いものが、まあ、はっきり言ってもうできているんですけども、
はいはい。
公開せずにもう、いつ出すんだよみたいな感じで、たまにドドンとフルで検索してくる人がたまにいて。
ああ、ですよね。ツッコミもありますよね。
関係者かなとか思います。まあ、それを、まあ、やりたいなって。
ああ。
まあ、今。
ぜひ、このラジオでもうこれだけ紹介していただいたので、
まあ、
参考 URL とか教えてくだされば。
気になる方は、トップページの、ドドンコちゃんの、まあ、チチシリー太ももあたりをクリック
した。そんなとこにリンクは埋め込まれてるんですね。
リンクが埋め込まれてる。
ああ、なるほど。
確かに今全部画面全体で多分、いい感じです。
ああ、はい、ソースも見ちゃえばわかるじゃんみたいなんですね。
これはですね、まあまあ、ソース、あれなんですよね。うまいな。はい、そんなこと。
いや、今日はありがとうございました。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、じゃあ、ゲスト、井上かりさんでした。